一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。あなた様の恵みのゆえに信仰によって生かされております幸いをありがとうございます。祈りをもって賛美をもってご臨在のあなた様を心から褒めたたえ申し上げさせていただきますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。今から9年ほど前の2014年4月に北新潟キリスト教会に使わされてまいりました。その年の6月から近く の台浜小学校の小学生たちの安全登校のためのセーフティーボランティア見守り隊の一人としての小さなボランティアをさせていただき、およそ9年ぐらいになりますね。そして最初はその自治会館の前のところで、そしてその後県道 の横断歩道のところでさせていただいております。朝はかなり通勤の車が多いので、右左を確認しながら車が来ないことを確認して、そして、県道のセンターラインのところに立ち、両手で旗を振りながら子どもたちをこう横断歩道を安全に渡らせていく、そんな小さなことをかれこれ9年続けさせていただきました。そして、先頃台浜小学校のコーディネーターというんでしょうか、いろんな係を担当しておられるマレシェフさんという方が教会に来られて、原山さん後を引き継いでくれる人が見つかりましたのでとおっしゃったので、ああそうですか、はい、じゃあよろしくお願いしますということ でそんなことで先週火曜日にまたそのマルシェフさんと、それから台湾の小学校の先生がおいでになられて、こんな感謝状を持ってきてくださいました。感謝状、原山康信様、長年にわたり子どもたちが安心安全に登校できるよう見守っていただきました。ここにそのご功労をたたえ、心より感謝の意を表します。令和5年3月、新潟市立田山小学校校長中村香織、こんな感謝状を持ってきてくださいました。9年続けさせていただきまして、ちょっと寂しい思いもしますけれども、今が時かなと思いまして、そんなことを覚えさせていただいております。その先週火曜日においでになった時に写真2枚撮っていかれまして、そしてお見送りさせていただいた後、ふっとなんとなく浮かんできたのが、風光る門司港でおえりボランティア、たわいもない一句ですけれども、そんな思いを抱かせられております。先ほどローマ人への手紙一章の御言葉を朗読していただきました。一章16節の御言葉に目を留めていただきたいと思いますが、この御言葉を2つの面から見てみましょう。第一に、恥としない福音。第二に、救いをもたらす神の力としての福音ということを語らせていただきたいなと思います。まず第一に、恥としない福音ということですが、パウロはこの一章十六節の初めのところにおいて、私は福音を恥としませんと述べています。福音とは 言うまでもなく、神の一人子イエス・キリスト様が十字架上で死に、死後三日目に死者の中から復活されたことを伝える良い知らせのことです。しかしこの良き知らせとしての福音も、それを聞く人々にとっては必ずしも受け入れやすいものではなかったと思います。それは今日においても同じですね。今から2000年ほど前のその当時の世界の主な民族はユダヤ人とギリシャ人というふうに見なされていました。ユダヤ人たちは特に宗教において世界の民族の代表であると言えるのですが、彼らにとってイエス・キリストの福音、十字架の言葉というものはつまずき以外の何者でもなかったと思います。ユダヤ人たちは長い間神の選びの民としての歴史を持っていながら、まことの神イエス様が人間の姿を持ってこの地上においでになられた時、イエス様を信じ受け入れることができませんでした。それどころかユダヤ人たちは神様を冒涜する者としてイエス様を十字架にかけて殺してしまったのです。ですからユダヤ人たちにとってイエス様の十字架死と復活に関する福音はつまずきそのものであったのです。もう一方のギリシャ人にとりましても、彼らは知識を求めていましたから、人間の知恵が重要な彼らにとってはやはりイエス様の十字架死と復活が人を救うという教えは現実離れした愚かなものであったのです。パウロがかつてエルサレムの町においてイエス様の十字架死と復活の福音をユダヤ人たちに語った時、ユダヤ教の人々からどんな激しい迫害を受けたかが使徒の働き21章30節以降に記録されています。またパウロがギリシャ文明の中心地アテネの町に行って、有名なアレオパゴスの真ん中でイエス様の福音を語ったことがありました。その時ギリシャ人たちは死人の復活のことを聞くとパウロを嘲笑い、そのことについてはもう一度聞くことにしようと言って鼻の先であしらったことが使徒の働き17章32節のところに記録されています。宗教の中心地エルサレムの町においても、文明の中心地アテネの町においても、そういう苦い経験を持っていたパウロはこの福音を人々がどんなに受け入れにくいかということを身をもって知らされていました。またかつてパウロ自身がイエス・キリストの福音を恥としていました。以前のパウロにとってイエスの福音は憎むべき異端の教えであり、イエスの弟子たちは無学なガリレーの漁師たちに過ぎず、軽蔑すべき主税人に過ぎませんでした。厳格な律法学者でエリート中のエリートであったパウロにとってそれらは恥ずべきことと思われたのです。それゆえ彼はクリスチャンたちに対する熱烈な迫害者の急先鋒となっていたのです。けれども彼がダマスコ途上において復活の主イエス様にお会いし、キリスト教徒に改心して福音の内容を本当に理解した時以来、私は福音を恥としませんとはっきり言うことができたのです。イエス様の十字架と復活が自分の救いの根拠であることをパウロは経験していましたから、ユダヤ人がどう言おうがギリシャ人がどう言おうが、これを伝えざるを得ないのがパウロの率直な確信であったのですね。しかもその当時のキリスト教はあのユダヤのガリレーという寒村で始められた地方の一宗教としか見られず、 それをローマ帝国の中心地でありますローマに持って行って述べ伝えようというのですから、パウロにとってその時どれほど勇気と確信がいることだったろうかと思います。パウロはそういう意味で今までの体験から、私は福音を恥としませんと言ったのです。人がどう言おうが、人がどう判断しようが、私はこの福音によって救われた。もともと私は罪の中に滅んでいく存在であり、何をやっても満足できなかった。しかしイエス・キリストの十字架が私の罪のためであり、私の最後の敵である死をも滅ぼしてくださったのがイエス様の復活である。そのことが本当に分かった時、パウロはこれを恥としないで人々の間に述べ伝えないではおれなくなったのですね。イエス様の福音の力を個人的に深く体験したことのゆえに、これを恥としないで人々の間に述べ伝えないではおれなくなったのです。私たちもまたイエス様の十字架死と復活は私の罪のため、救いのためと信じつつ、福音を恥としないで家族、友人、知人のお一人お一人にお伝えさせていただきたいですね。第二に、パウロはこのローマ人への手紙1章16節の終わりのところにおいて、救いをもたらす神の力としての福音について述べています。パウロは福音を一つの観念としてではなく、信じる者に生きて働く神の力であるとみなしていました。神の力と言われている力とは、ギリシャ語でデュナミスと言います。これは内に潜む力、すなわち潜在力を意味しており、このデュナミスからダイナマイトという言葉ができたのですね。今から157年ほど前、ユダヤ系のスウェーデン人で有名なアルフレッド・ノーベル博士が火薬の実験をしていました時、あるものとあるものを化合したところ、実験室が爆破されてしまいました。真っ青になって実験室から飛び出してきて、えらいものを発見してしまった、これが平和のために使われたらいいけれども、もしも人を破壊することに用いられたら世界は壊滅に帰するであろうとノーベルは感じ取ったのです。そしてその発見した火薬の力の強さに対してどういう名前を付けようかと思った時、このローマ人への手紙1章16節の神の力、デュナミスという言葉を持ってダイナマイトと名付けたのです。ダイナマイトはニトログリセリンを珪藻土や綿火薬などに吸収させて作った火薬です。ニトログリセリンは濃硫酸と発煙硝酸との混合物にグリセリンを吹き込んで作った甘みのある有毒で無色の液体です。そして少しの刺激でも爆発する危険性があります。ノーベルがダイナマイトを作った独創性は、この危険なニトログリセリンを固体にして安定させ、しかもその強大な爆発力を潜在力にしたところにあります。ダイナマイトを手に取ってみると、薄い茶褐色で甘い味がして、ちょうど羊羹のような感じだそうです。硬い岩石をコッパみじんに吹き飛ばす破壊力を一体どこに秘めているのかと思えるほどです。けれども雷管を埋めて導火線で点火すると強大な破壊力を発揮するのです。イエス・キリストの十字架上の死も、外見は無力な罪人が死刑にされ血を流して死んだに過ぎないと見えるかもしれません。しかしイエス・キリストの十字架上の贖罪の死の中に、 ダイナマイトの爆発力に勝る神の力、デュナミスが潜在しているのです。天の父なる神様は、その全能の身力の証明として、イエス様を栄光の体に変え、死人の中から復活させられたのです。私たちも信仰という導火線で、イエス様の十字架に秘められている神の力を受け取るとき、罪と死からの救いを得ることができるのです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、つまりあらゆる民族の総意を超えて、イエス様を信じるすべての人にとって罪と死からの救いをもたらす神の力、デュナミス、ダイナマイトなのです。この驚くべき神の力も救いも、信じる信仰が条件ですね。思い切って信じること、私自らを神様の御手の中に委ねる、その信仰、イエス・キリストを救い主と信じ受け入れるところに、この福音は神の力となり、救いとなって現れてくるというのです。この救いというものが、信仰によって信じる人に与えられる恵みであるということが、次の一章17節においてさらに深く示されています。一章17節を見ますと、福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロがそのように述べていますように、イエス様の福音の内容は、ただ神の力であるだけでなく、神の義が掲示されているというのですね。この一章17節において、パウロは福音には神の義が掲示されていると述べていますが、言い換えますと、このことは主なる神様がどの程度義なるお方であるかということが、イエス・キリスト様の十字架死と復活の福音において表されているということでありましょう。神様がどれだけ聖にして義なるお方であられるか、また同時に愛なるお方であられるのか、それはイエス様の十字架上の御姿によく表されているというのですね。その神様の御前に、一体私たち生まれながらの罪人はどのように立ち得ましょうか。罪は罪として厳正に処罰されなければなりません。しかし、その処罰の鞭を神様はこともあろうに、私たち罪人の身代わりとして、ご自身の一人子イエス様に向けられたのですね。かつて京都の同志社英学校に紛争が起きたことがありました。校長の新島譲は学生たちを講堂に集め、紛争の首謀者を糾弾することにしました。集まった学生の中で誰が校長に呼び出され、退学か停学か、あるいは何かの罰を受けるのか、みんなピリピリと緊張していました。するとステッキを持った新島校長は、今これから紛争を起こした責任者を処罰すると言って、持っていたステッキでいきなり自分の手を殴りつけたのです。ステッキは折れて飛び散り、手から血が流れ出ました。何回も何回も自分を殴りつける新島校長は泣いていました。とその時、本当の首謀者が飛び出して、先生、僕が悪かったのですと言って謝ったとのことです。罪は処罰されねばなりません。しかし、その処罰の鞭を自分に向けている、ここに愛があるのです。天の父なる神様は人間の罪を怒り、その怒りの刃をご自分の一人子イエス様に向けたまいました。それがイエス・キリストの十字架です。イエス・キリストの十字架、それは私たち人間の罪の 身代わりの死を意味します。罪なき神の一人子イエス様が私たちの身代わりとなって十字架上で死なれたのです。唯一の生きる誠の神様を信じようとせず、神様に背を向けて自己中心的に生きようとする罪人、この私たちの受けるべき罪の呪いと屈辱と裁きを、こともあろうに罪なき神ご自身がイエス様がお受けくださったのです。そのことのゆえに主イエスキリストを自分の救い主と信じ、イエス様の十字架の血は私のためでしたと信じる人は、主なる神様の許しを受けることができるのです。イエス様の死は私たちの罪を許す力があります。あの日あの時イエス様は十字架上でこのように祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。このイエス様の祈りは父なる神様に受け入れられました。そしてイエス・キリストを信じる者は罪許され、罪と力の救い、永遠の命が与えられるのです。ある人はただ信じるだけでいいのですか、そんなに簡単に救われるのですかとおっしゃるかもしれませんが、罪と死の力から救われるためにはただ信じるだけでいいのです。努力も修行も学歴も救いに直接関係ありません。罪と死からの救いは唯一の生きる誠の神様からのプレゼントとして感謝して受け止めるだけでいいのですね。しかし忘れてならないことは、私があなたが信じるだけで救われるために神様の側では大きな犠牲を払われたということです。誠の神ご自身が人となられるという常識では考えられない奇跡が起こりました。あなたや私のような生まれながらの罪人のためにイエス様が十字架の上で惨めな死を遂げられた時、その十字架上で流されたイエス様の血のゆえに信じる者に罪と死からの救いが与えられるのです。命としてなだめを行うのは血である、血を流すことがなければ罪の許しはありませんと聖書はそう言っていますが、イエス様が十字架上で払われた大きな犠牲のゆえにこそ、私たちはそれを感謝して受け取るだけで救われるのです。そのイエス様の備えてくださった義をどうしたら自分のものにすることができるのでしょうか。どんなによく効く薬でも、私たちがごくんと飲み込まなければ効力を発揮しないように、イエス様が十字架上で成し遂げてくださった神の義、救いも、私たちが進んでいただかなければ私たちのものとはなり得ません。感謝していただくということが、実は神様を信じるということになるのです。この福音によって表された神様の義は、信仰によって私たち一人一人のものになるというのですね。神様の御前に救いをいただくために一番大切なことは、イエス・キリスト様の身代わりの十字架を本気になって受け取って、そのように生きることです。ですからその後に、義人は信仰によって生きると言われているのです。ここで言う義人とは、落ち度のない正しい人というのではありません。罪人であるにもかかわらず、イエス・キリスト様を信じて義とみなしていただいた人のことですね。ただ真実な信仰だけが神様に喜んでいただけるもの、まともに受け取っていただける捧げ物なのです。誠に福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力であり、義人は信仰によって生きるのです。 イエス・キリストの十字架死と復活の福音だけが信じる人に罪の許しと永遠の命を与えることのできる力を秘めているのです。しかし、いくら神の力を秘めた福音といえども、それを述べ伝える人がいなくては、本当の意味で神の力は現れませんし、救われる人もなかなか起こされませんね。信じるすべての人に救いを得させる神の力である福音、そして私自身をも紛れもなく救ってくださったこの福音を、私たちもパウロと同様、恥じることなく述べ伝えていくものとならせていただきたいですね。この北新潟の地に、今から60年ほど前、アメリカから多くの宣教師の方々が使わされてきて、福音が明かしされ、その後も歴代の牧師や信徒の方々を通して福音が明かしされ、皆さんお一人一人が確かに救いの恵みに預かってこられました。そのように受け取った福音を、私たちは確実に時代の人々に伝えていく責任と使命を与えられているのですね。私たちはなおも福音を恥とすることなく、私たちを愛して、私の、そしてあなたの罪の身代わりに十字架上で死なれ、死後3日目に死人の中から復活されて、今も共にいてくださるイエス・キリスト様を誇りとして、互いの交わりを通して手から手へ主の神イエス様を明かしさせていただきたいですね。私たちも一日一日、私は福音を恥としません。福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと告白しながら、イエス・キリストの証人とならせていただこうではありませんか。十字架の言葉、福音は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力なのです。一言になります。恵み深い天の父なる御神様、今朝ローマ人への手紙1章16節17節の御言葉より、救いをもたらす神の力と題する礼拝メッセージを取り次がせていただきました。イエス・キリスト様の十字架の血潮と死からのご復活こそ、私の罪のため、救いのためと信じ告白申し上げ、生涯イエス・キリスト様を知り、イエス・キリスト様を証しさせていただく、イエス・キリスト様の証人として、しもべ弟子として共に、教会性を持つクリスチャンとして歩ませていただけますように。あなたの身元に栄光が、地に平和がもたらされますよう、愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。